今日は申命記の20章でよろしいですね。申命記の20章です。今日は20章から22章まで学びたいと思います。ここでのテーマは、思いやりの律法と名付け、つけました。思いやりの律法です。この前はこの裁きの時のですね、この裁判を受けるときに公正な裁判をこう受けなければいけない、そして本当に私たちがより頼んでいくべき、彼らがより頼んでいくべきものっていうのがこの律法であって、そして預言者、もう一人の預言者、つまりイエス様ですね、メシアなる方が来るということですね。そういうことが書いてありました。でこの20章と21章と22章は本当にこの具体的なこと、具体的な生活の場面においてのこう神様のこの問題、なんですかね、こういろいろ問題が起こってきたときにそれを問題を対処するその方法について書かれているんですけれども、そこで一つの原則を読んでいくことができます。それはですね、やはり思いやりなんですね。優しさって言ってもいいかもしれません。相手の権利を尊重するとか言ってもいいかもしれませんけども、いろいろな問題が起こっているときに、私たちがこう、過激になるって言ったら変ですね。なんて言ったらいいかな。こう、極端になったり、横暴になったり、こう、厳しくなったりですね。そういうことがこう起こってくる。そのようなところに対する歯止めというか、この、神様のこう対処法が、この書いてあります。それでは早速読んでみたいと思いますが、一節、あなたが敵と戦うために出ていくとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から導き入れられたあなたの神主があなたと共におられる。あなたが戦いに臨む場合は祭司は進み出て民に告げ彼らに言いなさい。聞けイスラエルよ、あなた方は今日敵と戦おうとしている。弱気になってはならない、恐れてはならない、うろたいてはならない、彼らのことでおじけてはならない。共に行ってあなた方のためにあなた方の敵と戦い勝利を得させてくださるのはあなた方の神主である。イスラエルの民が約束の地に入った時に起こり得る状況が今ここで書かれている戦争なわけです。イスラエルはただ宿営しているだけの一つの共同体にしか過ぎないくてですね、国として確立しているわけではないわけですから、彼らに襲いかかってくる敵はたくさんいるわけですね。例えばアマレク人がまず彼らがエジプトを出てから襲ってきました。そして他にもたくさんのこの恐ろしい民というか周りにいる敵がいたわけです。そのような彼ら、そのように彼らが共同体として生きていくためにですね、していかなければいけない戦争がここで書かれているわけです。だけれども戦争という言葉を聞くとですね、多くの人がなぜ愛の神が人々を殺すような戦争をするように命じられるのかというふうに言います。イエス様は敵をも愛しなさいとおっしゃってるではないですかということを私はよく聞きます。特にアメリカがアフガン攻撃してからですね、そのような意見を多く聞いて、で私もよく考えさせられましたけれども、ある面白いちょっと話というか、意見をですね、こう聞いたことがあるんですが、クリスチャンの掲示板で、インターネットの掲示板で起こったことです。このある人がですね、このちょっとその掲示板の雰囲気とは違ったこう違った角度からの意見をこう書いたんですね。でそうしたら、管理者の人がすぐ削除してしまったんです。で他にもその違う意見を言った人に対して、このいろいろ批判的になっていたんですね。でその中のいろいろなこの掲示板の中での話の中で、この今回というかもうかなり前ですが、半年前になりますけども、アメリカがアフガンに武力攻撃をしたところ、そこでですね、ある人が、このですね、テロリストに対してはこの爆撃ですね、この兵器や武器を持って、行くのではなくて花束を持っていけばいいと いうふうなこの意見を言った人のを引用してたものがあったんです。でそこでですね、クリスチャンじゃない人がですね、こういうふうに言いました。本当に花束を持ってってテロリストは亡くなるんですかと、解決するんですかと、本当にあなたたちそんなことを信じてるんですかと、あなたたちはちょっと意見が違う人をこの掲示板の中で受け入れることができなくて排除しているのにもかかわらず、なんでアフガンについてのこのことについてね、この花束を持っていけばいいなんて言ってるんですかと、偽善ですっていうふうに言ったんですね。でこれがすごく私はよく分かっているなと思ったんです。まあその人はですね、例えば自分のこの家族の中でストーカーに会って殺されたら、あなたたちは裁判にもかけないで許すんですかということも彼女は言っていました。でこれ現実なんですね。で私たちはですね、なんで戦争を起こすのかと、ひどいじゃないかと言って、この平和ボケしている日本の中でですね、いろいろ言ってるんですけれども、でもすぐ近くにいる身近な人をさえも意見があまりにも違って排除してしまってですね、でそれで平和を持つことができないのにもかかわらず、他の人たちに対して私たちがとやかく言うことはできないわけですね。これが本当のありのままの人間の姿なわけです。戦争というのはですね、本当に相入れない、お互いの考えを持った相入れない考えを持った国同士が、まあ、その他のこの、例えば国の中のですね、この軍需産業とかですね、いろいろな経済的な、またこの政治的な要因が絡んでですね、人間の欲望も絡んでるんですけども、まあ、いろんなものがあって、そして起こっているわけですよね。で、これは現実なわけなんです。で、実際に起こるわけなんです。で、ここがですね、この20章から21章を学ぶ中で、私たちが、この現実っていうのを見ていきながら、なおかつ、その中にあってどのように対処していかなきゃいけないかということが焦点に当てられているんですね。戦争というのは本当に、特にこのイスラエルの場合はですね、あるわけです。このいつも敵に囲まれていたという、まあ、今もそうですけど、昔は本当にそうだったわけですね。そこで神様はそれではどのようにすればよいかということを教えてくださっているわけですね。恐れてはいけないと神様が言われています。これ一節ですね、敵と戦うために出ていくとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢が見てもと、でも主が共におられるんだと言ってます。だから問題から目を離して主を見ましょうということを言ってるわけですね。私たちが問題を見たらものすごく大きく見えるものも、主ご自身を見たら私たちはその問題が小さくなってくるんだということです。でここでこのエジプトの地から導き上られたと書いてます。そうですね、航海を渡らせてくださった神が共におられるのだからという過去神が行ってくださったことについて思い起こしていて、私たちクリスチャンはですね、死者の中から神がイエスをよみがえらせたんだということをですね、私たちが思い起こすことによって目の前にある問題に対処する、また恐れることがなく動いていくことができるわけなんです。で戦争するときというのは、士気、わかりますね、武士の士に、この気持ちの気ですね、士気が非常に大切になります。恐れというのが大敵になるんですね。戦争においてはいくら多くのこの武器を持っていたとしてもですね、この兵士たちの士気が弱まっていたら戦争に負けてしまうわけです。そこで今ここでこの恐れてはならない、うろたえてはならない、彼らのことでおじげついてはならないと、このように今祭司がですね、まず宣言をしているわけですね。そして5節から読んでいきます。司たちは民に告げて言いなさい、新しい家を建てて、まだそれを奉献しなかった者はいないか、その者は家へ帰らなければならない。彼が戦死して他の者がそれを奉献するといけないから、ブドウ畑を作って、そこからまだ収穫していないものはないか、
そのものは家へ帰らなければならない。彼が戦死して他のものが収穫するといけないから。女と婚約してまだその女と結婚していないものはいないか。そのものは家へ帰らなければならない。彼が戦死して他のものが彼女と結婚するといけないから。司たちはさらにた身につけて言わなければならない。恐れて弱気になっている者はいないか。そのものは家に帰れ。戦友たちの心が彼の心のようにくじけるといけないから。司たちが民に告げ終わったら、将軍たちが民の指揮を取りなさい。こう言ってますけれども、この将軍が指揮を取る前に、司がですね、声をかけていますけれども、まあ、この本当にですね、この指揮があるものですね、そうでなかったらですね、帰っていいんだよと、ここで言っているわけです。自分のことで心配事がある人は、無理をして戦争に参加しなくても良いということなんです。新しく家を買って、その家を奉献していなかったら、ということが心配になって士気が落ちるかもしれません。ブドウ畑にたくさんのブドウの実が結ばれていたら、それが気になって戦うことができない。また婚約している人は彼女のことが気になってしょうがない。だから戻りなさいって言ってるんですね。で、ここでの大事な原則は、神様は本当に心から進んで捧げている人だけがだけを喜ばれるのであって、無理強いさせることはない、強いらせることはないんだということなんです。で、私たちはとかくですね、何か一緒にことを行っていたり、何でもいいんですけれども、この人々に能力以上のことをですね、この要求してしまいがちです。なんでこの人はこのようにうまくいかないんだ、動いてくれないんだですね。夫婦関係でも教会の中でも仕事の中でもどこでもいいんですけれども、そういうようなこの相手に、この相手以上のですね、期待をかけて、そしてこの無理強いをしてしまうことがよくありますけれども、けれども神様はですね、そういうことをなされないんですね。神様は本当にこの自分に従ってくれる人ですね、その人だけでいいんだということなんです。ですね、心から進んでするもののみによって、集められたものによってですね、神様は、あることを行われていくんだということです。で、ここの箇所をイエス様が意識されて、弟子たちのことについて、弟子のことについて、お語りになっているところがあります。ルカによる福音書の9章の57節です。ルカによる福音書の9章の57節、有名なところですが、さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には、巣があるが、人の子は枕するところもない。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人の人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。彼らは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に、家の者に糸まごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手に好き手をこれ好きにつけて食わんかなにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしいものではありません。ひらがなっていいですけども、このようにですね、イエス様は本当にご自分に従って来るときに、いろいろな心配事があるのであれば別にいいんですよ、こう言ってるんです。で、私たちはですね、こう作ろうんですね、イエス様に対して。やってます、頑張ります、従ってきます。でも本当にこのよく自分を観察してみると、なんか違うことをですね、優先順位にしてたりするわけなんです。で、そこでイエス様はですね、そんなことする必要ないんだよと。本当に自分がどう思ってるかということをよく考えてですね、費用を計算しなさいというところもありましたよね、例えの中でね、弟子となるためのね。で、そこにも、そこも同じことを言って、イエス様もおっしゃってるわけですけど、本当に捧げているものだけでいいんですよということをですね、私たちも知っていく必要があるわけですね。 次10節を見ましょう。町を攻略しようと、あなたがその町に近づいたときはまず降伏を進めなさい。降伏に同意して門を開くなら、その中にいる民は皆あなたのために区域に服して働かなければならない。もしあなたに降伏せず戦おうとするなら、これを包囲しなさい。あなたの神主がそれをあなたの手に渡されたなら、その町の男を皆剣の刃で打ちなさい。しかし女、子供、家族、家畜、また町の中にあるすべてのもの、そのすべての略奪物を戦利品として取ってよい。あなたの神主があなたに与えられた敵からの略奪物をあなたは利用することができる。非常に遠く離れていて、次に示す国々の町ではない町々に対しては、すべてこのようにしなければならない。ですね。このモーセが今、戦争するときの基本的なルールについて話しています。奇襲攻撃をまずしてはいけないんですね。交渉しなければいけないんです。降伏を進めなさいとモーセが今ここで言っています。2番目に、もし同意するならばその民は区域に服さなければいけないんです。勝手に殺してはいけない。これはですね、ヨシュアがイスラエルの民を率いて約束の地にいたときに、ギブオン人が遠い国から私たちはやってきましたと嘘をついていたんですね。それで誓いを立てたわけですけれども、この御言葉によると、彼らはヨシュアは神様の言われた立法の通りに行っていることが分かりますか。彼らは水を汲む者、焚き木ですねを割る者となって区域に服したわけです。しもべとして働いていったわけですけれども、決して殺すことはしなかったんですね。そして次に、彼らが戦おうとしてくるのであれば、主がその戦いに勝たせてくださるならば、男のみを殺していくということです。ですね。主が勝たせてくださるならば、男のみですね、女、子供は残しておくということです。これを今の言葉で言うと、戦闘員だけを殺していきなさいということです。非戦闘員を、この、大量にですね殺していくということは絶対してはいけないということですね。第4に、女、子供や家畜やその他のものは自分のものとして良いということですけれども、まあこれは女、子供だけではもう生きていくことはできませんから、まあですね、こう引き取っていくって言ったら変ですけれども、このそのようなことをしていくことができるとですね、略奪をしていく。まあ私は実際に戦争についてですね、まあ、詳しいことは勉強したことは全くないので、おそらくはでもここはすごく知恵が、神様の知恵がですね、深い知恵があると思うんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、まあ、このような戦争ということ自体がですね、まあ理想とは言えないわけですね。こういうことが起こらない方がもうもちろんいいわけですね。で、戦争そのものがもう大きなこの精神的なダメージ、心理的なダメージを与えるわけ、残酷なことなわけですね。で、そこです。だからといって、じゃあ戦争はしてはいけませんとかって神様は言うのではなくてですね、そのような戦争の中においてもですね、強引なことはしてはいけないですね。主が許してくださっていることに対してのみ、控えめにですね、このことを行っていきなさいというのが、まあ、ここで貫かれている原則なわけですね。で、次に16節。しかしあなたの神主が相続地として与えようとしておられる次の国々の民の町では、息のある者を一人も生かしておいてはならない。すなわち、ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人は、あなたの神主から命じられた通り、必ず誠実しなければならない。それは彼らがその神々に行っていたすべての忌み嫌うべきことをするようにあなた方に教え、あなた方があなた方の神主に対して罪を犯すことのないためであると書いてありますが、これはこの人間の歴史の中で根絶やしにしなさいと神様から命じられている唯一、アマレク人も根絶やしにしなさいということで言われてますけれども、そのようにですね、本当に数少ない 戦争なんですね。これは特別な意味、その時の時代の特別な意味があったんですね。神様がアブラハムに、ずっと前にこの住んでいたアブラハム、これが起こったのは紀元前の1400年ぐらいですね。モーセがいる時は紀元前の1400年ぐらいですけれども、アブラハムがいるのは2000年ぐらいですね、紀元前の。だもう600年500年ぐらい前の話ですね。その時に神様こう言われてたんです。エモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。エジプトに下ってまた行く時、下っていく時にですね、エモリ人のトガはそこまで満ちることはないと言って、エモリ人のトガがこう満ちるだろうということをもう前から知っていたんですね、神様が。他にもいる者たちはですね、本当に悪いことをしていたんですね。あまりにも忌むべきことを行っていて、この考古学の発見によってカナン人たちが行っていたことがですね、どんどん発掘されています。でそれはこの幼児をですね、この生贄として捧げたりですね、その他にもこの本当にこの説明することができない、人前では言うことができないような忌まわしいこと、恐ろしいことを彼らはやっていたことがよくこの考古学でも発見されています。で神様もそのことを意図されてたんです。もし神様が裁きを行われなかったら、彼らは自分たちで滅んでいったことですでしょうけれどもですね、神様はイスラエルを器として、イスラエルを通して彼らを滅ぼすということです。そういう意味があるんですね。そしてイスラエル自体がここで書かれているように、そのような忌まわしいことに対してこの少しでも影響が与えられないように、全て立ち滅ぼさなければいけないということです。で理由はですね、ほんの少しだけでもこの残していたら、彼らを残していたら、それが全体に広がってしまうということですね。事実そうだったんですね。イスラエルの歴史は四世紀の時からそうでした。この少しずつ残していってしまったんですね。それによって全体がこの自分が正しいと思うことを行っていたような状態でした。そしてこの列王記の時代になり、どんどん偶像礼拝がはびこって、ついに彼らが 神様の裁きの対象になってしまった。バビロンによって、アッシリアによって倒されてしまったということが起こって、だからこそ神様は聖絶しなさいというふうに言ってるんです。自分がそれを聖絶するか、それとも自分が神様の裁きの中に置かれてしまうか、のどちらかしかなかったんですね。ですから悪はどんな小さなものでも取り除かなければいけないんです。でこれは私たちクリスチャンも同じで、私たちの思いの中にあるものですね、ちょっとこのぐらいはいいでしょうとね、この思いを楽しませるためにとかですね、いろいろ考えます。まあいいじゃないかと。けれどもですね、私たちは常にそういうことがあっても、神様にそれを持ってってですね、この神様に清めていただくということが必要ですね。パウロがこう言いました。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。ですね、殺してしまいなさいって言ってるんですね。殺さなきゃいけないんです。ちょっと生かして、ね、95% は殺すけど、殺すんじゃないですね。そしたらね、殺すってのは 100% なんですね。ということなんですね。それで次、見ますね。19節。長い間町を包囲して、これを攻め取ろうとするとき、斧を振るって、そこの木を切り倒してはならない。その木から取って食べるのは良いが、切り倒してはならない。まさか野の木が包囲から逃げ出す人間でもあるまい。ただ実を結ばないと分かっている木だけは切り倒しても良い。それを切り倒して、あなたと戦っている町が陥落するまで、その町に対して、それで砦を築いても良い。とっても面白い立法だなと私は思いました。彼らが町を攻め取るために包囲するときに、こう包囲してますね、この町をですね。でそこら辺にあるこのその周りにある木をですね、むやに切り倒してはいけないんだって言ってるんです。でなんとなく想像できますよね。
こう戦争してるから興奮状態ですね。ですから、この破壊行為をですねこうしてしまうかもしれません。でも戦争だけでも荒廃がもたらされるのに、それ以上のことしちゃいけないよと神様が言われてるんですね。戦争に関係ないことをですねやる必要はない。あとはもう一つはですね、ここでもこう自然に対する優しさがあるわけなんですね。残虐性とかこう暴虐性って言ったらいいでしょうかね、そういうものはなくて本当にこう優しさがあるわけですね、ここにね。そして、この木をですね切り倒してはいけないと。ただ実を結ばない木は切り倒しても良いっていうのも面白いなと思います。神様ってとっても実際的な方だなと思うんですね。イエス様もですね、この実を結ばない木を呪われて枯らされたことを覚えてますか？ベタニアにおられた時にお腹をすかれたので、イチジクの木を見て葉が生い茂っていたんですけれども、このよーく見たら中には実が結ばれていなかった。そこでイエス様は今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないようにと言われたんです。そして次の朝早くその木が根まで枯れていたのをペテロが見ました。でこれはですね、今のイエス様が行われたことっていうのは実はイスラエルのことを表しているんですけれども、イスラエルがこの様々な宗教儀式、律法、いろんなものを持っていたんだけれども、それを、この実質というかそれの実態であるイエス様を拒んでしまったということですね。歯はあるんだけれども実がなかったんです。だから歯までが呪われてしまったんですね。その神殿がですね、紀元70年にローマによって滅ぼされてしまって、エルサレムも滅ぼされてしまったんですね。まあ、そのようにこの木が呪われる、木がこの切り倒されるということがありますけれども、これクリスチャンにも当てはまるんです。イスラエルだけではなくて、イエス様がこう言われました。私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。誰でも私にとどまってなければ枝のように投げ捨てられて枯れますですね。神に様に対して実を結ぶということが、私たちがクリスチャンが生きているその存在目的ですね。そして、次21章に入りますけれども、今度は人の命とか権利ですね、人権と言ってもいいかもしれませんについて、取り扱われています。あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられる地で、刺し殺されて野に倒れている人が見つかり、誰が殺したのかわからないときは、あなたの長老たちと裁きつかさたちは出て行って、刺し殺された者の周りの町々への距離を測りなさい。そして刺し殺された者に最も近い町があれば、分かれば、その町の長老たちはまだ刺激されず、まだくびきを折って引いたところのない群れのうちのメスの子牛を取り、その町の長老たちはそのメスの子牛をまだ耕かされたことも種をまかれたこともない、いつも水の流れている谷へ連れて下り、その谷でメスの子牛の首を折りなさい。そこでレビ族の祭司たちが進み出なさい。彼らはあなたの神主がご自身に仕えさせ、また主の御名によって祝福を宣言するために選ばれたものであり、どんな争いもどんな暴行事件も彼らの判決によるからである。6節も読みます。刺し殺された者に最も近いその町の長老たちは皆、谷で首を折られたメスの子牛の上で手を洗い、証言して言いなさい。私たちの手はこの地を流さず、私たちの目はそれを見なかった。主よ、あなたが贖い出された御民イスラエルをお許しください。罪のない者の血を流す罪を御民イスラエルのうちに負わせないでください。彼らは血の罪を許される。あなたは罪のない者の血を流す罪をあなた方のうちから除き去らなければならない。主が正しいと見られることをあなたは行わなければならないからである。これはですね、
犯人が特定化できない殺人事件について書いてあります。実際これはイスラエルだけではなくて、よく社会の中でも起こりますよね。まあ、社会、普通の社会の中ではもう闇に葬られるわけですけれども、神様はにとって闇というのはありません。神様はどのような場合でも命を大事にしておられる、重大に思っておられるわけですね。そこで今この、贖いがあるんですね。償いと言ったらよいでしょうか。距離を測ります。そして一番近いところにいる人がですね、長老たちが来て、そして面白いというか、この首輝を折って消えたところのない群れのうちのメスの子牛ですね、傷のないですね、牛ですね、子牛です。そしてですね、谷でも水の流れている、いつも水が流れていると、これも汚れてない、その中でその首を折るんですね。これがこの償いになっている、生贄になっているわけです。代わりにこの罪を負っている、殺人の罪を負っているわけです。そしてここでこの彼らは祈るわけですね。この子牛の上で手を洗って、私たちの手はこの血を流さず、私たちの目はそれを見なかった、そして罪を許してください、私たちに罪を負わせないでくださいと、この許しの祈りを、ね、しているわけです。このようにですね、命を本当に神様は重大に思っておられて、そしてたとえ特定化できなくても本当にそれを重大に取っていかなければいけないんだということが、ここを見ると分かります。次は10節です。夫婦関係です。あなたが敵との戦いに出て、あなたの神主がその敵をあなたの手に渡し、あなたがそれを捕虜として捉えていくとき、その捕虜の中に姿の美しい女性を見、その女を恋したい、妻にめとろうとするなら、その女をあなたの家に連れて行きなさい。女は髪を剃り、爪を切り、捕虜の着物を脱ぎ、あなたの家にいて、自分の父と母のため1ヶ月の間泣き悲しまなければならない。その後あなたは彼女のところに入り、彼女の夫となることができる。彼女はあなたの妻となる。もしあなたが彼女を好まなくなったら、彼女を自由の身にしなさい。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女を意のままにしたのであるから、彼女を奴隷として扱ってはならない。このような箇所を読むと、私はとかっていうふうに初め思いました。そんな勝手に女を取っていいのかというふうに私は思いましたけれども、でも実際に起こることなんです。またそうですね、現実の話になります。戦争の時に男が無節制なことをして、女を襲っていく、屈辱を与えるということが起こるわけです。でここで神様はその女を自分のものにしなさいというふうに命令しているのではないんですね。でこれと似たような、律法、今度学ぶ24章のところで離婚状を出しなさいというところがあります。でこれも離婚をして良いということではなくて、イエス様がこう言われましたね、解き明かされてモーセの律法、モーセはあなた方の心が固くなるので、その妻を二別することをあなた方に許したので、しかし初めからそうだったのではない。だから心が固くなだということを神様が知っておられたから、その時にその女性に対してひどいことをしてはいけないとか、またはこの結婚の意味をよく考えるとか、そういうことをモーセは言っていたのであって、それを許していたのではないわけなんですね。アダムとエバがですね、2人が一つになって一心同体になったように、男が一人女が一人で、そして結婚して、それで決して離れてはいけないものなんです。でもやっぱり実際に起こる問題なんです。捕虜の中で美しい女がいて、 こいつが欲しいなというふうにこの思う現状があるわけなんですね。けれどもそのような現状の中で彼女をですね、守ってあげようと神様はされているわけです。まず1ヶ月の間泣き悲しみなさいと、すぐに彼のところに行かないようにですね、神様させているわけです。悲しむ期間を与えてくださっているわけですね。そしてこの彼女を気に入らなくなった時にですね、奴隷として売ってはいけないと、自由の身にしなさいというふうに言ってですね、守ってるんですね。で次はこの女の話が出てきたので、この夫婦の話ですね、実際の夫婦の話ですね、まあ、ここも今妻っていう話が出てきましたけども、今度は本当に、この夫婦とこの子供の話に入っていきます。ある人が二人の妻を持ち、一人は愛され一人は嫌われており、愛されているものも嫌われているものも、その人に男の子を産み、長子は嫌われている妻の子である場合、その人が自分の息子たちに財産を譲る日に、長子であるその嫌われている者の子を差し置いて、愛されている者の子を長子として扱うことはできない。嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の分け前を彼に与えなければならない。彼はその人の力の始めであるから、長子の権利は彼のものである。一夫多妻制についてこの書いてます。二人の妻を持ちと書いてますけれども、これもまた理想の状態ではないわけなんです。さっき話しました通り、一人の男と一人の女ということであります。でもその中における問題を今ここで神様が取り扱われていて、それはエコフィーギーですね。そんなに厳密に平等に愛せるわけが現実ないわけです。どちらかを愛してしまうんです。もっとより、どっちも愛してるんだけど、もっと愛せるんです、どちらかで。そうすると問題が起こってくるわけです、女性同士で。その典型的な例がヤコブですね。ラケルとレアの間に起こっていると、まあ、それによって神様があれによって人人の子供で十二部族ができているわけですけれども、そのような問題が起こってくるわけですけれども、その中において被害を受けるのが子供なんです。長子ですね。気に入らない女の方を長子としないで、この分け前をですね、この自分の相続を、自分の好きな妻の方の分け前として子供に与えるということをしてはいけないということを神様は言っている。今度は子供も持っているわけですね。で次行きますと、今度は子供の話になります。かたくなで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても父母に従わないときは、その父と母は彼を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き、町の長老たちに、私たちのこの息子は堅くなで逆らいます、私たちの言うことを聞きません、放蕩して大酒飲みですと言いなさい、町の人は皆彼を石で打ちなさい、彼は死ななければならない、あなた方のうちから悪を除き去りなさい、イスラエルが皆聞いて恐れるために。子が両親に逆らうということが、人が殺人の罪を犯すのと同じように死に値する罪だということ、ここが大事になります。神様にとって子が親の言うことに聞き従うということはそれほど重大なことなんですね。でも日本にはそういう法律はありません。反抗したって死刑にはならないわけですね、まあ、他の国もそうですけれども。そこで私たちはこの社会の中で子供が親に従うのではなくて、親が子供についていくということが起こってしまっています。これが結構クリスチャンの間でもですね、子供を自由にしてあげてですね、いろいろと選択肢をしてあげてとかうんぬんって言ってですね、でもこれ本当に間違った教えですね。子供は親に従わなきゃいけないんですね。そして親は子供を訓練して愛を持ってですね、しつけていかなければいけないわけなんですね。で今この殺さなければいけない、石で打ちなさいと、死ななければならないというふうに言っているわけですけども、今度死刑について話しています。死刑のやり方というか死体の取り扱い方です。 もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。まあ、見せしめとして今この死刑にしたものを木に吊るすわけですけれども、これも神様が別に命じておられることではないわけですね。ただこのようなことが起こった場合は、その死体を次の日まで木に残していってはいけないんだということです。おぞましい光景ですね。木に吊るされた。この前ちょっとインターネットを見たらですね、ちょっとおぞましい写真を見ましたですね。パレスチナ自治区で起こったことですけど、ロープに足が吊るされて逆になってですね、ジーパンで、そして上半身裸で吊るされて、みんなが見て、その後ろにアラファトのでっかい写真があるんです。陰惨な光景ですね。ひどいですね。でこれを神様が夜までこうしてやってはいけない。もう吊るすだけでも本当に陰惨であると。けれどもそれ以上やっちゃいけないと。その日のうちに行きます。でこれきちんとこの律法を守っているのは誰だか分かりますか。アリマタリのヨセフです。イエス様が十字架につけられて、そして、この安息日っていうのもあったんですけれども、この日没までに取り下ろしてですね、そして墓の中に葬ったんですね。そしてこの御言葉、この木に吊るされたものは神に呪われたものであるというのはガラテヤ書で引用されて、イエス様の十字架として引用されています。予言ですね。予言というか、そうですね、イエス様が、こう書いてますね。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。ですね、この律法の呪いから私たちを贖い出してくださったこのイエス様ですね、これが書いてありました。今度はですね、22章、隣人に対する配慮って言ったらいいでしょうか、に書いてある。あなたの同族の者の牛また羊が迷っているのを見て知らぬふりをしてはならない。あなたの同族の者のところへそれを必ず連れ戻さなければならない。もし同族の者が近くの者でなく、あなたはその人を知らないなら、それを自分の家に連れてきて、同族の者が探している間あなたのところに置いて、それを彼に返しなさい。彼のロバについても同じようにしなければならない。彼の着物についても同じようにしなければならない。すべてあなたの同族の者がなくしたものをあなたが見つけたなら同じようにしなければならない。見知らぬふりをしていることはできない。あなたの同族の者のロバまたは牛が道で倒れているのを見て知らぬふりをしていてはならない。必ずその者を助けてそれを起こさなければならない。見て見ぬふりをする、何かありふれた光景じゃない。私たちの社会の中で本当に頻繁に起こります。電車の中でヤクザ系の人が女の人にですねからかって、そのような時にですね、誰も助けようとしないとかっていうのはもうよくあり得る話です。見て見知らぬふりです。それをしてはいけないんだよと言ってるわけですね。そしてここで大事なのは、家畜が迷子になったということです。地区の人権って言ったら変ですけれども、神様はそのようにむやみやたらにこのひどくですね、動物だからといってこの取り扱うということは許されないんですね。今幼児虐待っていう問題あるけど、あるかもしれませんが、動物虐待っていうのもあるわけですね。これはやっぱ神様悲しまれることなわけですね。で次、5節ですが、ここからはまた面白い立法がある。女は男の衣装を身につけてはならない。また男は女の着物を着てはならない。すべてこのようなことをする者はあなたの神主は忌み嫌われる。でこの後にですね、ブドウ畑に2種類の種をまいてはならないとか、牛とロバを組にして輝かしてはならないとか、また
耕してはならないとか、羊毛と雨布を混ぜておった着物を着てはならないとかですね、なんでこれがっていうような、ことがこの書いてあるわけです。でもこれね、普通に読んだらですね、あのなんかわかるんです。不自然ですよね、全部不自然です。でここが要点なんです。神様はその私たちが自然だと感じるものに働かれてるんですね。区別をつけ取られます。神は区別をする神なんです。創世記に神はその光を良しと見られた、そして神はこの光と闇を区別された。で次の2日目もこうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水とを区別された。これ、ね、区別をして、それによって神様の設計と秩序が成り立っているわけなんですね。でこれコリントにある教会もですね、あのこの礼拝の意見で語ることを解き明かしをする人がいなかったら控えなさいと言いましみをしています。でここでモーセが禁じているのはこの男と女のところです。女が男の衣装を着てはならず、男が女の衣装を着てはいけないということですけども、この男と女の秩序も神が設けられているんです。でこれすごく大事なんですね。聖書の大きなテーマの一つになっていますけれども、父なる神と子なるキリストがいてですね、どちらも同等です、同質ですですね。にもかかわらず御子は御父に従うようにあえてしておられます。そしてキリストの頭が神であると書いてあるんですね。その一人の神の中においてそのような秩序があるわけなんです。そこで神は男と女に作られたときに、それをご自分を反映するためにですね、男が女の頭になるように作られたんです。同等です、同質ですけれども、男が頭になるように作られたんです。でそれを今ここでこの壊してしまうようなこと、それがいけないんだよと、まあ、でも最近の現象を見てると私は怖くなりますけれども、男の人が女っぽくなってきてる、また女の人が男っぽくなってきてるというのもあるかもしれません。これ自然界でも起こっていることらしいですね。その、動物とかですね、動物のですね、この生殖器がですね、男の方の生殖器がちゃんと発達してなくて女性化されているということもよく聞きますですね。あの恐ろしいことが起こってるなと今私は思ってるんですけれども、区別を神様は設けておられるんですね。で次に、たまたまあなたが道で木の上または地面に、鳥の巣を見つけ、それにヒナか卵が入っていて、母親がヒナまたは卵を抱いているなら、その母鳥と子と一緒に取ってはならない。必ず母鳥を去らせて子を取らなければならない。それはあなたが幸せになり長く生きるためであるですね。まあ、さっきほどと同じこう動物に対する配慮というのをしていかなければいけない。あまりにもむごいことをですね、この母親の鳥にしてはいけないということになるわけですね。新しい家を建てるときは屋上に手すりをつけなさい。万一そこが誰かそこから落ちても、あなたの罪は地の罪を負うことのないため。でこれイスラエルの家、当時の家、まあ、今もイスラエルに行ったらすぐ分かります。あのアラブ人の家もそうですね。屋根が平らなんです。いやそこで、まあ、放置物をしたりなんかいろんな放置物をするのかなしてましたね。あのエルサレムの旧市街をですね、私あの壁の上をですね、歩いたんですけども、こうアラブ人の人たちがですね、家の屋根の上でこう洗濯物を干してましたね。そういう風になってます。でそこに手すりをつけなさいって言ってるんですね。で万一落ちてしまう、だから本当に他の人たちに、この配慮していくというか、なんか問題が起こらないようにですねしていきなさいということを神様は言われてるわけですね。ブドウ畑に2種類の、種をまいてはならない。あなたがまいた種、ブドウ畑の収穫がみんな汚れたものとならないために、牛とロバトを組にして耕かしてはならない。羊毛と雨糸とを混ぜて織った着物を着てはならない。混ぜてはいけないという先ほど言った戒めですけども、これはパウロが似たようなことを言ってますね。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけませんですね。この ロバと牛を組にしてた人なんだですね。で次に身をまとう着物の四隅に房を作らなければならない。これ覚えてますか？民数記の15章に書いてあった戒めなんですけども、房をつけることによって、このイスラエル人が神様の戒めを思い起こすようにしているわけです。今この 甘い土と羊毛を混ぜた着物っていうことを言ってましたけど、これがそうではなくて、ここで言ってるこの房をつけた着物が正しい着物なんだよということを言ってるわけです。これイエスも着ておられたんですね。長丁を患った女がこのイエス様の着物の房にふさわって、それで癒されたんですね。で次が不貧困について話です。もし人が妻をめとり、彼女のところに入り、彼女を嫌い、口実を構え、悪行を言いふらし、私はこの女をめとって近づいたが処女の印を見なかったという場合、その女と父と母はその女の処女の印を取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持っていきなさい。その女の父は長老たちに、私は娘をこの人に妻として与えましたが、この人は娘を嫌いました。ご覧ください。彼は口実を構えて、あなたの娘に処女の印を見なかったと言いました。しかしこれが私の娘の処女の印ですと言い、町の長老たちの前にその着物を広げなさい。その町の長老たちは、この男を捕らえて鞭打ちにし、議員に100シュケルの罰金を課し、これをこのその女の父に与えなければならない。彼がイスラエルの一人の処女の悪行を言いふらしたからである。彼女はその男の妻としてとどまり、その男は一生その女を離縁することはできない、とありますけれども、ちょっとですね、先ほどからこの結婚についての話が出てきていますが、旧約聖書の中で出てくる結婚の概念ですね、これはですね、男と女が性的な関係の中に入ったら、それがもう結婚だっていうことなんです。今の私たちは別物に考えています。けれども昔はそれがもう結婚なんです。だからどんなに気に食わない人であっても結婚しなきゃいけないんです。しなきゃいけない。そうなんですね。でこれが聖書の中の概念なんですね。でそれで起こってくる問題なんです。この男がですね、この欲情を持って女をこう見つけて、でこれ結婚させて、そしてで性的関係を持って、でも気に入らなくなった、もうやんなくなったとですね。それでですね、この離婚したい、でそこでイチャモンをつけるわけですね。なんだこいつは処女じゃなかったと。そしたら処女はですね、このもし処女じゃなかったらこの女人殺されちゃうんですね。そこで神様はこの男がそういうこの理不尽なことを言うことを知っておられるので、この女性を守るためにこういう戒めを与えてるわけです。この親がこの寝た寝床を持ってきて処女の印を見せてですね、そして実際にそうであると、処女だったということを示して、それによって彼、この男は一生ですね、彼女とこの結婚していかなければいけない。そしてお父さんにですね、このお金をあげますけど、これ罰金というよりも、これもともと結納金みたいなのがこの旧約聖書の結婚の中にありましたから、まあ、それを払ってこの行っているわけなんですね。本当に男ってそういう、なんていうんですかね、いい加減っていうか、とんでもないところを持っているわけで、これが起こったの覚えてますか？ダビデの息子アムノンがいましたですね。でアムノンはダビデの別の妻の娘でタマルのことを愛していて、そして犯したんですね。でその後でタマルは結婚しなきゃいけないということを言ったんです。でもアムノンは嫌だって言ったんですね。でこれが悲劇の始まりで、アブシャルムが行ってですね、この大変なことになったんですけれども、このアムノンは殺されますよね。でどんどんもうダビデ家の中でもいろいろ大変なことが起こりました。でこのようにこの男が、まあ、ひどいことをするということで、この神様が今ここで、この女性を守っているということであります。
次に、しかしもしこのことが真実であり、その女の処女の印が見つからない場合は、その女を父の家の入り口のところに連れ出し、その女の町の人々は石で彼女を打たなければならない。彼女は死ななければならない。その女は父の家で隠居をして、イスラエルの中に地族になることをしたからである。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。実際に、この処女の印がなくてですね、不貧困の罪を犯していたら死刑ですねに値します。やはり何か関係を持ったら結婚しなきゃいけないんですね、でそれを破っているということは死刑に値するんです。だから私質問かな、誰か他の人に質問したのかな、ちょっとあるクリスチャンから聞いたんですけども、会員の罪は分かると、結婚以外で不倫ですね、それは罪だって分かるけども、婚前交渉は罪なんですかと聞いた人がいるんですね。罪なんですね。罪です。ここに書いてあるんですね。ここに書いてある通りに、罪なわけです。夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男も女も二人とも死ななければならない。あなたはイスラエルの地から悪を作りなさい。たった一人ではなくてですね、この合意の上で、この寝ていたのであるから、これも死刑なんだと。これ、会員の罪は死刑であるということです。ある人と婚約中の処女の女がおり、他の男が町で彼女を見かけてこれと一緒に寝た場合は、あなた方はその二人を、その町の門のところに連れ出し、石で彼らを撃たなければならない。彼らは死ななければならない。これはその女が町の中におりながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻を恥ずかしめたからである。あなた方のうちから、悪を除き去りなさい。ここで婚約というのはもうすでに結婚と同じような、この行使力を持っているということなんです。ここがすごく大事ですね。そしてこの女は町の中にいて叫ぶことができたんです。それをしなかった死刑なんですね。けれども次、もし男がので婚約中の女を見かけ、その女を捕まえてこれと一緒に寝た場合は、女と寝たその男だけが死ななければならない。その女には何もしてはならない。その女には死刑にあたる罪はない。この場合はある人が隣人に襲いかかり命を奪ったのと同じである。この男がので彼女を見かけ、婚約中のその女が叫んだが救う者がいなかったからである。これがレイプ、強姦ですね。でこの場合はこの女には罪がないと言っているところに神様の公平さがあるんです。で責任です。神様は能力以上のことを要求されないんです。野に行って誰もいないところで叫んでも誰もいなくて助けることができなかった、そういう時はこの女は死刑にあたる罪はない。けれど街の中はどうですか、叫ぶことができたんです。だから死刑になるということです。ですね。そしてもしある男がまだ婚約していない処女の女を見かけ、捕らえてこれと一緒に寝て二人が見つけられた場合、女と寝たその男はその女の父に銀50シケルを渡さなければならない。彼女は彼の妻となる。彼は彼女を恥ずかしめたのであるから、彼は一生この女を離縁することはできない。分かりますね。婚約していないのでこういうことが起こるわけです。ですね。だから結婚をしなければならないわけですね。その責任を果たすんです。でこれを果たさなかったらこの男が大変なことになるわけです。もう女の人も大変ですけれども、このようにこの本当に肉体関係と結婚関係、社会的な責任を伴う結婚関係というのはもう一つなんだというところがこの男女関係の中でのポイントになります。私たちは分けています。この偶像と言ってもいいですね、このポルノですね、これによって分けられてしまっているんです。けれども絶対そうではなくて、私たちがそういう思いを持っているということは悪いことではない。けれどもそれを社会的な責任を持って行っていくというところが大事なんですね。でクリスチャンにとってもこれはすごく
その霊的にですね意味があってですね、精霊が宿る宮なんですね、私たち自身が。ですから他の人と性的に交わるということはどういうことを表すかというと、キリストとの交わりを破壊するということです。キリストと交わってるんです。なので他の人と交わったらどうですかと、これコリントの人への手紙の第一に書いてありますね。私たちは精霊の宮なんですよとパウロが話していました。誰も自分の妻、父の妻をめとり、自分の父の恥をさらしてはならない。これが最後ですけれども、これは一夫多妻制の中で自分の母親ではなくて、母親ではないこの妻ですねとこのを妻にめとってはいけないと、いうことですね。このようにして、見ていきましたけれども、本当に、なんていうのかな、週刊誌に載るような出来事が、たくさんあったというふうに言えるかもしれません。でドロドロしています。でこういうのをですね、私たちクリスチャンはとかく綺麗事言うんですね。先ほどのこの戦争をしている人たちに対してですね、戦争してはいけないじゃないですか。で私はちょっと笑っちゃったのはですね、このアメリカに怒りを燃やしててですね、何だんだ戦争するんだと、戦争許さなきゃいけないじゃないか。ちょっとアメリカにそんなに怒ってて、アメリカを許さなきゃいけないじゃないですかって僕はなんかまずアメリカと仲良くした方がいいじゃないですか私は思ったんですね。この戦争が起こった時にですね、自分を騙すんですね、綺麗事言って。けれども私たちはこのような現実を持っているんだということを知る必要があります。そしてその中においてさえも神様の憐れみがあって、神様がこのひどいことをすることがないようにですね、取り計らいをされているということがここで言っています。ただこれを悪用してはいけないんです。その悪用したのは新約の時代に出てくるこのユダヤ人たちなんですね。イエス様たちが、イエス様たちだってイエス様がそれを反論されてですね、本当の意味はこういう意味なんだよと。私たちクリスチャンはイエス様を聖霊によっていただいていますから、その理想を持つことができているわけですね。この特会引っ会ですね、変えることもできるのかもしれませんけれど、女の一人の女の人だけにこの本当に忠実にですね、一生ですね制約を守っていくということがですねできるんですね。イエス様がこの人にはできないことでも神にはできるんだとですね、そのことをこの信仰を持っているからクリスチャンにはできるんですけれども、このような問題が起こった時にですね、私たちは本当にこの自分たちのこの内にある残虐性って言ったらいいでしょうかね、この角になるっていうか、そういうものをから守られていかなければいけないということです。じゃあお願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちはとかくこの日々の生活の中でこの人に対して人ができないものを要求してしまう、またこの当たってしまうというか、このいろいろな問題が起こってこの秩序を乱してしまうというか、けれども今神様あなたのこの何て言うんですかね、この傷をこの塗っていくようなこのクリームみたいな、この本当に神様の優しさというか、この温かさを今読むことができました。神様どうか私たちがそのような慎み深さを持ちながらこの地上での歩みを歩ましてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。